ピリカ・カンピソシ、よい本のコーナーです。アイヌ文化やアイヌ語を学ぶのに参考になる本や、スタッフが読んで心を動かされた本を紹介するコーナーの本日は3回目。担当は四郎さんです。
はい、今日私が紹介いたしますのは、チキサニの大地。チキサニはカタカナで書きます。チキサニの大地。これはアイヌ語でして、日本語ではハルニレという木の名前ですね。ですから、ハルニレの大地というふうに読み替えていただければいいと思うんですけども、これは宮島俊光さんという方が、1994年4月15日に、出された本です。日本キリスト教団出版局というところから出てる本ですけども、副題としてはですね、アイヌ民族の歴史、文化、現在というふうになっています。実は私、この本を94年にですね、読みまして、二部谷アイヌ語教室という広報誌で、94年の9月30日に発行した広報誌第32号というのがあるんですけども、そこで私が実は書評というか解説を書いております。それをちょっと読ませていただいて、その後に宮島俊光先生のことをちょっと紹介したいと思います。定価2200円、本文250ページ、引用参考文献8ページ、後書き4ページ。著者は冒頭で、私にとってアイヌ民族の歴史や文化を学ぶことは、ただひたすら我が身を正すためである。今、北海道と呼ばれているアイヌモシリで、開拓農民の三代目として生きてきた私自身が、この大地でこれまでに何があったかをあまりにも知らなすぎた。本書はそのような私の学習ノートに過ぎないと記しているが、本書には1593年、第5代柿崎義弘が豊臣秀吉から朱印状を手に入れ、島の神に任ぜられ、蝦夷ヶ島の領主としての地位を得たという史実。さらに柿崎を改めた松前義弘は、徳川家康から刻印状を受け、蝦夷交易の独占権を認めるというようなことが書かれている。また、釈迦院の独立戦争、国後目なしの放棄など、アイヌといわゆる日本人との戦いの歴史なども紹介されている。さらに、明治政府は1869年、開拓使を設置し、北海道の開拓を強引に推し進め、アイヌの生活基盤を破壊し、アイヌを窮乏のどん底に陥れた。その結果、1899年には北海道旧土人保護法を制定することになったというような内容である。したがって、この一冊で蝦夷ヶ島侵略の歴史、アイヌの歴史、アイヌの精神文化から現代のアイヌ民族復権運動まで、様々なことを学ぶことができると言えよう。本書で一貫して書かれている視点は、アイヌ側に立った歴史の検証である。これは特筆すべき点だ。勉強会や学習会などでぜひ使ってほしい本だというのが、これが私がですね、1994年9月30日に発行した二部谷アイヌ語教室という広報誌に書いた内容です。で、それでですね、この本を書かれた宮島俊光さんという方は、面白い経歴の持ち主でありまして、アメリカ合衆国のカリフォルニア州でですね、農場で働いていたと。で、その時にですね、キリスト教を、なんて言うんでしょうか。そのアメリカでキリスト教について勉強するようになったと。で、それで日本へ戻ってきてですね、1976年から牧師を務めて、そのアイヌ民族の復権運動など、いろいろな活動をされていた方です。まあ、現在は、現役は退いてますけども、この宮島俊光さんという方はですね、北海道の、その、年貢としてですね、幾ばくかのお金をまあ払いたいということで、私の父が生きてることですけれども、茅野茂のところにですね、来て、これ年貢ですって言って、まあ、数万円だったんですけども、毎年そのお金をですね、持ってきてくれた方ですね。それは現在でも続いてまして、その教会の方で、美唄教会の方がですね、現在でも毎年12月の27、8日になると、私の母のところへ来てですね、その、北海道の まあ、ネグマイという言い方はあれですけども、まあ、カリチンですね。賃借料という形で、その人が本当に払うべきかどうかは別として、そういうような運動もしていた方ですね。まあ、私はこのチキサニの大地という本を読んだときに、その歴史学者でもなく、またはアイヌのことを研究している人でもない、在野の方ですね。大学でやってるわけでもない。その、一牧師の方がこのような本を書かれたということに本当に衝撃を覚えました。ですから、本っていうのは、どなたでも自分で興味があって研究してさえすれば書けるんだなというようなことを感じた本でもありました。もしですね、このアイヌ文化に興味をお持ちの方、ぜひ、チキサニの大地、宮島俊光さんが書かれた本、1994年4月15日発行で、日本キリスト教団出版局から出ておりますので、もう出て20年近くなりますから、絶版になっているかどうかその辺はわかりませんが、もしなかった場合は古本屋などでですね、購入の絵、ぜひ読んでいただければ、いい本だなと思います。今日、紹介させていただいたのは、チキサニの大地、宮島俊光さんが書かれた本です。カンピソ氏の紹介でした。